行こうか。
始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。始まりました。風呂行こうかラジオです。
はい。
実はですね、今回記念すべき20回目の放送を迎えました。
続きましたね。
続きましたね、意外と。
20回もやってますか、我々。
はい、もう1年半以上続いてますんで。
まだこんなに続くとはね。
ということでね、今回ある意味ちょっとスペシャルなサプライズを用意しております。
20回記念です。
20回記念ということで。
楽しみはね。
はい。ちょっとまだここでは明かせないんですけど、最後まで聞いていただくとその答えがわかると。
楽しみにし
ております。いう仕掛けになっております。
はい。
ということでですね、今日は京都にやってまいりました。
ああ、はい、来ました。秋真っ盛りの京都でございます。
はい。京阪電車の京都側の終点ですね、出町柳駅でおりまして、地上に上がってきて、今ちょうどこの、鴨川と高野川の合流地点、通称三角洲というところに来ております。
京都で町柳ですとえ。
そんな曲はございませんのでね。
いや、でもね、これまで何遍か京都にお邪魔しておりますけれども、はい、今回また一段と風光明媚な場所ですね。
うん、そうですね。ここからは大文字も綺麗に見えますしね、夏はもう送り火のベストビューポイントなんですけども。
そして河原に柳の木がずらーっと並んでおりまして、
はい、
河川敷では、天気のいいこの秋の京都を満喫しようという人たちがたくさん ね、これ腰掛けたり散歩したり自転車乗ったり、
はい、水と戯れたりね、今日はぬくいですんで、
う
ん、
今日はもう楽しい京都の一日ね、
はい、
過ごせますよね、休日を。
ここから営田に乗り換えますとね、紅葉の名所の鞍馬とかそういうところにまた行けまして、
鞍馬天狗のそんな歌は知らん。
松本さん寝てないそうですね。今日ちょっと変なテンションかもしれないですけど、
時間ちょっとしか寝てない、
ね、はい、
すいません、
はい、途中で寝たら起こしてくださいね、ラッキーさん。ここ、通称三角洲なんですけれどもね。
三角洲ってね、はい、地理的には三角洲でも何でもないんです
よ。うん、でも京都人はみんな三角洲でここを呼ぶんですね。
川の合流点じゃないですか。はい、
学生時代も京都やったらなんか三角洲に関する思い出一個二個みんな持ってると思うんですけど、松本さんも京都で学生時代過ごしてはりましたよね。
私、ちょっとね、場所、立命館、遠いのでここから。
はい、生活エリアじゃなかったよね、
ここ。はい。渦間さんに下宿しておりましたので。
この辺近くに同社女子大学もありますけども、はいはい、なんか同社女子大の女の子でいい感じになったとか、そういう思い出はないんですか？
ちょっと、ほろ苦い思い出ございます。
あ、何ですか、それは。
同社女子大学の女の子と、
はい。
大学の1回生の時に合コン紹介を話して、
はい。おー、いいですね。
じゃあ、いついつどこそこでという約束をしまして、
はい。
で、電話切ろうと思ったら、
はい。
あ、最後にちょっと一つだけ確認しておきたいんですけども、はい、合コンの費用は全額そちらが持っていただけるんですかって、同社女子の。女子の分全部元はそうとしたんで、立命館の貧乏な学生に。皆さん、
ああ、もう、ここはじゃあ松本さんの右目から流れた涙と左目から流れた涙が合流して鴨川になってるみたいなもんですね、もう。
まあ、それでもいいよ。
ラッキーさんはなんか京都この三角洲あたりで思い出なんかないんですか？
いや、全然ないです。
あ、全然ないですか？
ラッキーさんもしかして初めて来た？
ほぼ初めてちゃう。
ほんまですか？こんないいところが京都にもあるんですよ。
観光シーズンで、はい、いいですね。
はい。
実はですね、はい、京都はまあ今観光シーズンで賑わっておりますけれども、うん、京都市の人口の1割が学生という学生の街でもあるわけですよ。
ああ、なるほどね、はい。京都といえばね。
はい、さっきちょっと大学の話も出ましたけれども。
学生さんがいっぱい。
はい。
大体お風呂屋さん言うたらね、よその地域では、お年寄りが割に多めなんですけども、最近
は、うん。はいはいはい。
京都は未だに学生さんでいっぱいのお風呂屋さんっていうのもありますもんね。
そうね。大学の近くに行くとそういう銭湯がありますんで、教育銭湯も大学のすぐ近くで、うん、この学生さんで賑わってる銭湯に行きたいと思っております。
それもまたある意味京都ならではのね、お風呂屋さんの風景が見れると、
はい。ある意味京都らしい、すごい京都らしい感じのする。
うん、じゃあ、早速。
参りましょう。はい、我々ですね、出町柳から歩いて7、8分、100万遍という交差点のちょっと手前までやってまいりました。
京都、東山100万遍。
いや、そんな歌ないんですけれども、もうここまで来るとですね、京都大学はすぐ目の前でございます。
かの有名な京都大学でございますか。
そうです、ノーベル賞輩出者も日本で一番出してますんでね。
そのエキスを我々ももらいに来たわけですね。
そうでございます、今日はね、京大生のエキスを存分に吸って帰りたいと思いますけれども。はい、ラッキーさん、ここまで来る道どうでした、
はい、なかなかなんていうの、こう、まあ、学生街の雰囲気というか、うん、ええー、感じの道ですね。
そうですね。途中、予備校の学生寮とかね。はいはい、あと、なんか昔学生が溜まってたような古い喫茶店とかね。
君とよくこの店に来たものさ。
学生街の喫茶店ですね。
もなくお茶
を何でも歌につなげようとする。
したよ。
学生店に、まあ。ありがとうございました。このあたりはね、本当にもういろんな、その学生相手の店が、こう、ちょこちょこっとありまして、学生。
門前町ですね。
そうです。
ここ
学生門前町と言ってもいいような感じ、
ね。このね、広い、今出川通りと東山通りですけども、ここ、シュッとこの路地入った、このね、はい、うん、ずーっと大学に続く細い道。
はい。
うん、もう、せんべい屋さんがありの、居酒屋がありのね。はいはいはい、で、ちょっとこじゃれた最近のね、バール風のお店があったりとか、うん、はいはいね、そんな中に。
はい。この今日お邪魔する東山湯。今日はお邪魔するとこ東山湯という銭湯ですけれども。
まさにこの東山通りのね。はい、近くにある東山湯。
もうね、三軒先にはパチンコ屋、向かいには安い居酒屋でも誘惑だらけのところに立ってるんですけどね。
そしてお風呂ね。はい。もうここだけでもずっと生きていけるね。
そう。もう三角形で生きていけますからね。
そう。行動半径狭なるね。
はい。いやいや、こうやってね、誘惑にね、負けながらもこうやっていろんなことを学んで大人になっていくわけですよ。
なるほど。ほんでノーベル賞を取ると。
そうです。
ということは今のもしかしてね、はい、ノーベル賞を取ったはるたくさんの偉い先生方も、はい、もしかしたらここで酒を飲み、パチンコをし、そして東山湯でお風呂に入ってたかもしれんと。
そうです。まさにその通り。
どうですか、ラッキーさん。
それ、ありがたいですね。
ありがたいですね。
ありがたい風呂で。ラッキーさん、東山湯どうですか、初めてやと思いますけども、ちょっと前まで来ましたけども。
はい。
この看板が、なんていうの、はい、東山湯。
はあ、はあ、
そうですね。男らしいね、うん、猛暑帯で東山湯って書いてありますけど。
バンカラ風を思わせ
る。バンカラなどと口走る男の匂い。
さあ、この曲を分かる人がリスナーさんで何人いるんでしょうか。ね、なかなか看板も京都らしいというか、うん、こうね、今でも留めているという感じですけども、はいはい、実はですね、今日、このラジオ始まって以来初の試みがございます。
なんかスペシャル言うてはったん、それですか、
はい、今日東山湯を選んだのは、実はリスナーさんからメールが届きまして、東山湯ぜひ、今度のラジオで使ってください。
推薦が。
ここのお風呂いいですよと。
はい。いいですから、ぜひ、ラジオで紹介してください。
ということは、我々20回にわたって延々やってきて、ついに、繋がったわけですね。
繋がりました。リスナーさんとね、こう、双方向で繋がったわけですよ、初めて。
ラッキーさん。やってきた甲斐がありましたよね。
反応があったわけですね。
はい、そうです。なんかいろいろメールに書いてくださってましたんで、中でちょっといちいち確認していきたいと思います。
わかりました。はい。楽しみです。
はい。それでは早速中の方にね。
はい。参りましょう。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
はい、我々はですね、京阪出町柳駅から歩いて7、8分のところにある東山湯さん、脱衣場に入ってまいりました。
はい、京都市左京区にありますね。
はい、東山区ではなく左京区の東山湯さんでございます。
はい。
入ってきてね、玄関スペースのあの下駄箱の上見てくれはりました。
お、うん、見ましたよ、ジュリーのポスター。
3連発。
壁際に寝返り打って。
始末が振ったのが失敗でした。
聞いている。
ありがとうございます。
いいですか。
はい、ご機嫌。で、正面の上見るとね、こう、うん、ビートルズの似顔絵なんかがあったりして。はい、ありがとうございます。右見たら、フカキョンのポスターもあって。
フカキョン、フカ
キョン。フカキョンまで押さえてなかったみたいですね。
すいません。
いやいやいや。中に入ってきたらですね、はいはい、さらにですね、この、うん、マリリン・モンローのポスターが2枚貼ってあったりですね。
セクシーやね、マリリン。
ねえ。ちょっとそのマリリン・モンローの横見ると、はい、ジョンとヨーコのね。
Imagine all the people!
それを見ながら平和を考えるという、そういう戦闘でございます。
Live in peace!
満足されましたか？
ここはね、結構歴史ある銭湯だと思うんですけれども、はいはい、まあ適当に改装されてるんですけれども、うん、よく見るとね、結構バンダイ昔のまま置かれてたり。
いや、このバンダイ渋いわ、黒光りしてると言いますかね。
うん、ね、角 R が綺麗に取ってあったりね、うん。
ちょっとこれ家持って帰って、置いときたいね、玄関
に。あとね、ここの銭湯はね、はい、2、3年前、銭湯コレクションっていうね、学生が企画するイベントをやったはったんですけども、うん、
京都の大学生が。
はい。同志社大学の中村くんっていう子が中心になってやってたんですけども。
中村くんやるやん。おーい、中村くん。
はい、ありがとうございます。その時ね、いろんな人に、スケッチブックに、うん、メッセージを書いてもらって、それを写真撮って、ロッカーにみんな貼ってあったんですわ。は
い、
うん、
なるほど。それは、ね、銭湯への思いを。
思いとかもありましたし、うん、あと大切な人へのメッセージということで、普段言えへんけど、それ写真を撮って、僕のメッセージ、この期間、この東山湯に貼ってあるから。
わかった！好きな女の子へのメッセージを女湯の脱衣箱にさりげなく貼っとく。好きですと。
そう。みんなにバレるみたいな、そんな感じなんですけれども。
銭湯を仲介に置いた告白やね。はい。告りやね。はい。告り銭湯いうことでいいですか？
はい、結構でございます。はい。あと、まあね、普段お母さんに感謝は言えないけども、いつもありがとうみたいなメッセージもありましたし。
お母ちゃんも風呂入りに来るわけやな。は
い。ラッキーさんやったらどんなメッセージ書かはりますか？そういうの。
どうしよう。
ラッキーさん、こんだけ我々長いこと喋ってるから考えといてよ。
そろそろ振られるという、感づいてくださいよ。
楽しく聞いてましたから。
聞いてましたって、リスナーちゃうねん。やってる方やから。
そうです、
はい。あと、そのイベントの時にね、メッセージノートも置いてあったんですよ。それがね、未だにこう、はい、東山由さんが新しいノートを買って、つないでくれてはるという。
メッセージ、戦闘ノートね。
あ、これは女湯のやつですね。
あ、そう。
ガス止められたって。
叶えや
普段シャワー浴びてる子がね、ガス止められて風呂屋に来たんでしょうね、これ。
なるほど。
同じ子が次の日も書いてましてね、ガスストップ2日目なうって書いてあるの。
困ってるな。
はい。そうなんです。こういう楽しいイベントもやったはったんですけれども、
ね。これも、ここの東山優さんに来たら今でも読めるわけですね。
読めるし、自分も書いてもいいし。
書いてもいい。
はい。
東山優さんへのお礼の言葉でもいいわけですね。
はい。来た記念になんかね、一言メッセージ書いて帰ってもらうという、そういう楽しみもございます
んで。ちょっと今日帰りに書いて帰りましょうよ。
はい。書いて帰りましょう、ぜひ。
はい。
あとね、ちょっと中も、浴室の方もなかなか京都らしい風呂なんで。
見えてますよ、ここから。
はい、はい、はい。
ちょっと中も行ってみましょう。この風呂屋ね、僕来る時はいつももう夜の12時とか遅うなんで、今日初めて昼間来たんですけどね。は
い
は
い、いやー、明るいねー。
めちゃめちゃ湯気抜きがでかくてね、昼間来たらめちゃめちゃ気持ちいいですわ、ここ。
この青く塗られたかまぼこ型の天井に大きな湯気抜きが開いてて、はい、
そっからさんさんとね、太陽が。
青空見えてますがな。
はい。さんさんと。
愛、さん、さんと。
僕にさんさんって2回も言わさんといてください。
音外れました。ここ、それはさんさんもやけど、ちょっとまず目に入るのがですね、うん、はいはい、奥の壁、
はい、
上の方にこのクラッシュタイル言うんですか？
そうですね、
割れたタイル。
正方形のタイルじゃなくて、こう砕いたタイルでね、モザイク絵が描いてあります、
はい。それをうまいこと張り込んでね、はい、赤字に真っ白な鶴には、
羽ばたいてる、
ね。羽ばたいてる。これうまいこと。ラッキーさんどうですかこれ。
これ見事ですね。なかなかこんな形は見れないですね。
これ大阪にこういうのないですよね、あんまり。
なかなかないと思う。
クラッシュタイルで。うんうん、あの鶴の細い足もこれ割れたタイルでやってるわけよ ね。
見事に形が出来上がってます。う
ん、このメインの湯船。うん、
はい。
手前から薬風呂、電気風呂、深風呂、そして浅いところにジェットとか気泡があるわけですね。
そうです。そういうね、
そこにラフ像が、水吐きがついてますね。
ラッキーさん、抜かりなく見つけましたね。
しかも二人もいてはりますよ。
やっぱり。
二つもあるのはなかなかないですからね。
一人は手前を向いて、一人は向こうを向いてあって、うん、もう胸とお尻両方楽しめる同時に。は
い、そう、電気風呂で痺れながら両方楽しむと。
ええな、電気風呂で痺れながらね。
はい、
やらしいな、林さん。
いやいやいや。奥も見てくださいよ、奥も。
あれはもしかしてサウナですか？
サウナ。そうです。京都は無料のね、ドライサウナがあるんですよ。
京都名物の無料の乾燥サウナ。
はい。うん、6人ぐらい入れる大きさで。
いっぱいね。う
ん、また BGM がね、ここ普通演歌かかってることが多いんですけども、うん、ここは洋楽とかポップスがかかってて、はいはい、なかなかちょっと雰囲気違うんですわ、これが。
お向かいにあるのは、ちょっと広めのあれ、水風呂ですか？
そうです、そうです。ここはほんまね、3人ぐらいゆったり入れる水風呂でね。うん、
男3人で水風呂入って、うわ、冷たいなぁ。
気持ち悪
い。後でやる？
いや、ね、いや、よしときます。
ラッキーさんやってくれる？
いやいや。
嫌な？
後で沈めましょうね、ラッキーさん。松本さんの。
そして、その水風呂から前に一列にずらー
はい、カランが。
カランがいっぱいたっぷり。
でも結構ね、夜来たら学生がね、ほんま一個おきに綺麗に全部埋まるぐらいの感じで座ってますんでね。 ある意味もうね、ここはちょっと露天風呂はないですけれども、はいはい、こうやって小さい浴槽でフルラインナップ揃ってて、サウナも水風呂もね、こうゆったりとしてると、ある意味もう京都の完成形と言ってもいいと思うんですよね。
これリスナーからのリクエストというスペシャルの上に、銭湯としての完成形というわけですね。
スペシャルバイオレット
松本さん、それセクシャルやと思うんですけど。
あ、間違ってました。すいません。
そうなんですよ。リスナーからね、紹介していただいたスペシャルな銭湯ということもあるんですけども、はい、実は、この後にもう一個ね、スペシャルを用意しております。
まだスペシャル
もういいです、もういいです。
もういいですか。
はい。ということでね、おかみさんに早速お話をね、伺いたいと思います。はい、それではお話を、
伺いましょう。バイオレット
ナンバーワン。キュはい。ということでですね、早速、東山湯のおかみさん、中出ひろ子さんにお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの東山湯さん、古いもんがね、バンダイとかいろいろ残ってたりするんですけれども、うん、いつぐらいから営業を始めはったお風呂屋さんなんですか？
はい。80年から90年ぐらいで、戦前からですね。
ああ、そうですか。はい、じゃあもう、うん、昭和の初めぐらいですね。
80年、10年から90年ぐらい前からずっとやってると。
ね、そうです。
京都のお風呂はどこも古いですね。はい、
ね、今のご主人で何代目になられ
る？ 2 代目です。
あ、2代目。じゃあ、今のご主人のお父さんから始めはったということ、はい、あの番台とかはもう昔からあのもんなんですかね。
そうです、
創業当時の、
はい、古いです。
ああ、貫禄あるわ。あれ
寝打ちもんって言ってます。
寝打ちもんですよ ね、
丁寧な、ね、仕事がしてありますけれども。
そうです、
あそこずっとね、おかみさんいつも座ってはりますけど、中の座り心地はどうですか？
ちょっと狭いんですね。
ああ、なんか中に小銭入れたりする引き出しとかいっぱい、そういう仕掛けとかもあるんです。
あります。
あ、はいはい、ここはもう兄弟が目と鼻の先なんですけれども、やっぱり利用者に占める学生さんの割合っていうのはかなり多いんですか？
多いですね。はい、多いです。
いつももう僕来るのだいたい12時ぐらいなんですけれども、来たらだいたいね、僕が一番おっさんなんちゃうかなと思うぐらいほとんど学生さんで、うん、ああ今でもこんな学生が銭湯を利用してるんやなと思ってちょっとね、嬉しくなったりするんですけれども。
何時ぐらいに来はるんですか、学生さんは？
遅い時間が多いですね、やっぱり。
あ、
はい、
結構仲良くなったりする子もいたりするんですか、学生さんとは？
ありますね、
世間話も来るたびにして帰ったり、うん、なんか今日こんなことあったんやとかいうのは
ありますね。なんかこの間もね、なんかヤギをね、
はい、
ヤギ
を
農学部ですかね、
なんていうの、大学院の方なんですけど、はい、ヤギを飼うっていう、ね、
はい、
寮のとこで、
はい、
それでそれをなんていうの、
風呂入れたってでヤギ、
違う
で、
来ましたから言うて、はい、わざわざ店に来てください。
え、ヤギ連れてここまで来たんですか？
ヤギ見てちょうだいと。もう京都のお母さんとして慕われてるわけですね、その学生からは。
それはどうですか、わかりませんけど。
ちょっと違うのかな。
いや間違いないと思いますよ、それは。
でもやっぱり卒業されてからね、はい、東京行かれて、はい、就職されても、またこっち来られた時は顔を出してくださって、来ましたいう感じですから。
あ、嬉しいですね。
ただいまいう感じですね。
そうです、
京都にね、はい、帰ってきて寄るところがあるっていうのは嬉しいことですよね。
覚えててくれたんとか言うて、そういうふうに言われたらやっぱり覚えてますいう感じで。
あとね、これちょっと気になったのが、こちらのお風呂屋さんで、うん、このマリリン・モンローとか、はい、ジョン・レノンとヨーコとかのポスターとか、あと玄関にはジュリーもありましたけども、はい、こういうポスターっていうのはどういう経緯で貼られてるんですか？
音楽が多いですね。
やっぱり主人の趣味ですね。
ほう、
あ、こういう洋楽とかこういうのがお好きなんですね。
好きですね。
あ、
どういうお方なんですか、ご主人。今日ここ一緒に喋ってくれはったらよかったんですけど、なんか恥ずかしがって、
はい、
裏に引っ込んでしまわれました
ですよ。
どういう方なんですか、その音楽好きというのは。
そうですね、昔はなんかいろいろイベントとかやってたので、はい、
あ、音楽イベント。
そうです。
プロモ、プロモーターとして。
そうですね、はい、
ちょっと小耳に挟んだんですけどね、矢沢永吉、昔キャロルという、ね、はいはい、バンドで歌ってましたけども、矢沢永吉を初めて京都に呼んだのがここの東山湯のご主人やった。
時間よ止まれ、
松本さんも止まってくださいね。
風呂屋の廃業も止まれ。
話に思った、落ち着けていただいてありがとうございます。 大晦日になんか、京大の西部講堂っていうお寺みたいな建物の、はい、イベント会場があるんですけども、そこに矢沢永吉を呼んできても満員にしたというね。
そんなん呼んできてくれの A ちゃんって。
いや、それだけ、
大変でしょ。
東山家のご主人が実力もあり、敏腕プロデューサーやった
あの人、バックにドゥービーつけな、歌わへん人でしょ。
いや、周りもみんな呼んできはったんでしょう。
は
あ、奥さん、その時はもう結婚されてたんです。
まだしてないです。
まだされてない時です。
は
い、
ほんなら、その、ご主人の、青春シャウトの時期はご覧になってないんですね。
あ、でも後からいろいろ聞きますね。
あ、
その時付き合ってたら生 A ちゃん見れましたね。
あとね、サウナの音楽とかもね、結構ご主人がセレクトされてて、うん、ここは普通ド演歌とかかかってますけども、結構ビートルズとか ね、 そういう洋楽がかかってたりするんですよ。
ビートルズ銭湯なんですよ、ここは。
そうなんです。すぐ近くにリンゴっていうね、ビートルズバーがあるんですけれども、はい、なんかさっきちょっとお話聞いたら、すごいお友達でブログとかね、ネット上検索すると東山湯でビートルズがかかってんのはリンゴが近くにあるからっていう話っていうのがもう巷の定説になってるけども、
その影響を受けてこっちでもビートルズ流しとんでと、はい、東山湯が
定説になってるらしいですけども、うん、いやそれは違うと、昔からの友達でお互いビートルズが好きやから別にどっちが先でもなく両方ビートルズ流してんやってご主人が言ってはりましたけども。
そうそう、
お客さんの中でね、やっぱりお年寄りとかは演歌にしてとか言わはる人とか言わはりません？
いますね。
ああ、はい、やっぱり、
はい、
またビートルズかかってるって感じ。
そういう時はどうしはるんですか？
やっぱ変えますね。
あ、お客さんのご希望で、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも山登りの人とか、はい、そういう人らはやっぱビートルズかかってたらものすごい喜びますね。
あ、そうですか、
うん、山から降りてきた人も来られるわけですね。
そうですね。
ははは、
結構多いです。
比叡山とか。
そうです。
大文字ね、すぐ登り口が銀閣寺のところですんで、すぐですんでね。
そうですね。で、疲れが取れるっていうあれ、
ビートルズで。
あ、ちょうど今のね、60歳前後の方ってビートルズ全盛時代にその大学生やった方とか、そのくらいの世代ですから、ね、なるほど、
はい、
実はですね、このインタビューコーナーにさっきスペシャルがあるって言いましたけれども、もう一つ今日はスペシャルを用意しておりまして。
まだございますか。
はい、実はですね、はい、今日この東山湯を選んだのはリスナーの方から の、 メールがきっかけだというお話をしましたけれども。
そうでしたね。
そのメールをくださった大塚家成さんという
本人が、
はい、本人に今日は脱衣所に来ていただいております。
大塚家成さん、
はい、なんか
戦国武将ですか。
はい、戦国武将がね、鎧着で今日来てくれてあります。
あ、この方ですね、
はい、早速ご紹介したいと思います。はい、はい、大塚家成さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。まさか呼んでくださって。
いやいや、こちらこそありがとうございます。いつもバイクでね、銭湯回ってはるということですけど、今日もバイクでここまで。
そうです。住まいがね、伏見で遠いんですよ。
ああ、そうですね。ちょっと京都市の南と、ここはまあちょっと北寄りのところですんでね。いつもそのバイクでいろんな銭湯に行かれてるんですか？
そうです。バイク乗るのが好きでね、はい、趣味の一つで、
はい、それはバイク押すのが好きな人あんまりいませんよね。大抵の人乗るのが
好き。そうです。気晴らしで、銭湯入ることも気晴らしになるんですけど、はい、それでよく通ってます。内風呂はあるんですけど、はい、銭湯が大好きで。
なんかストレスが溜まったらバイクでビューッと飛ばしてお風呂に入り、
その通りです。
あ、それは気持ちいいですね。
ーノー銭湯ノーライフですね。
なるほど。アンドノーバイク、
ね、ノーバイクです。
なるほど。そう
です
。だいたい銭湯にはどれくらいの頻度で行ってはるんですか？
週3は少なくとも行ってます。
家に風呂あんのに週3回は銭湯でお好きなんですね。
それはもう決まったところじゃなくて、いろんな銭湯に行くっていう。
ね、もうここ最近はもう東山湯さんを中心に落ち着いてます。
あと、なんかハマってしまったわけですね。
ここが大好きになってしまって、ね、いろんな意味でね、
はい、ここ初めて来られたのはいつぐらい？
2年以上経つと思うんですけど、うん、はい、
2,3 年前に来られて、最初 何でビビビッと来たんですか？
いや、で僕の銭湯選びの一番の条件が、はい、客層なんですよ。
おー、うん、
京都、まあ、大阪もそうでしょうけど、はい、背中にね、美術館を背負った、はいはい、その
アートな方が
いらっしゃいますよね、銭湯には。つきもん、
はいはいはいはい、
けど東山芳さんは極端に少なくて、すごく居心地がいいんですよ。
あ、
うん、
リラックスできるわけですね。そう。でもその代わり、ここは大勢の学生たちがワイワイいてますけど、 アメフトの選手までいてますけれども、それはいいんですか。
アメフトの選手に負けんぐらい僕もあの肉体労働で鍛えてますんで。
なるほど。
結構ね、大塚さんもガタイがいいんで。
肉弾戦なら大丈夫。
肉弾戦なら大丈夫。
ほんでもう若者のエキスも吸い取るぞと。
エキスどころかその知的な部分もね、吸い取ろうと思って、なるほどね、いろいろ質問とか話しかけたりもしてます。
なるほど。学生に。
そうそう。
そういう学生に話しかけるのも、ここの銭湯の楽しみの一つということで。
そうです。ね、うん、はい。
大体何時ぐらいにここに来はるんですか。
まちまちですけども、多いのは10時から11時半かな。
学生の多い時間帯ですよね、ちょうど。
それはお仕事が終わって、そう。で、夜ご飯食べた後、来るという感じですね。
そうです、そうです。
おかみさんとはもう、ある程度顔なじみで、さっきちょっとおしゃべりされてましたけれども、
そうですね。
おかみさんはもう顔見たら、また、いつも来てくれてはる方やなっていう感じで。
はい、そうですね。
あ、
はい、
そうです。この間大塚さんっていう方、今度のラジオで来てもらいますって言ったら、ああバイクの人やねってすぐ言われましたんで、大塚さんのメールにね、なんかこのお風呂来た時に尺八の音色が聞こえてきたっていうことが書いてあったんですけども、はい、それはどういうシチュエーションでどこで聞こえてきたんですか。
あのね、だいたい夜のね8時から11時ぐらいの間に来ると、はい、隣の、町屋の2階からね、はい、開け離れた窓からね、はい、尺八が聞こえてくるんですよ。でそれがね、例えば入る前でもそうですし、上がった後でもそうですけど、すごく心が癒されるんですよね。
大塚さん的にはだいたい確率どれくらいですか、東山湯に来はった時
に。寒くなるにつれてね、だんだん聞く機会が減ってきてますよね。
あ、窓閉めます
からね。窓閉めあるし。
夏場がチャンス。
夏場がチャンス。
なるほど。残念ながらですね、まだまだ話聞きたいんですけれども、はい、お時間が迫ってきてまいりました。
残念やな。
最後にですね、大塚さんの方からリスナーの方にちょっと銭湯の良さとかをアピールするメッセージいただければと思いますので、ちょっとお願いします。
はい、はい、東山湯さんは常連客よりもビギナーの方が多くて、はい、初めて来られてもとてもその違和感なく、うん、入りやすいです。
はい、
どうぞ入って身も心もほぐしていただいて、はい、気持ちよくなりましょう。
ありがとうございます。
ね、こちらは学生さんも多いですしね、
そういうことやね。
ビギナーの方はね、少々入ってもね、紛れてしまえば分かんないっていうことで。うん、
全然大丈夫ですよね。
はい、ね、ぜひそういうね、ちょっと初めて行くけど怖いみたいに思ってはる人も、ぜひ東山湯に来ていただければと思います。はい、
そういう人こそ東山湯に行ったらね、はい、いいわけですよ。
銭湯の良さを味わっていただけると思いますんで。
そういうことでございます。
はい、ではね、最後におかみさんの、中出ひろこさんの方から。
ひろこさん、
最近ちょっと銭湯から遠ざかってる人とか、はい、まだ経験してない人に向かってちょっとメッセージいただければと思います。
お願いします。
お願いします。
銭湯の入浴の経験のない人がすごく多いと思います。
はい、
だからもう一度でもいいから、はい、ぜひ来てください。
はい、
ぜひ来てください。
一回来てくださったらね、この東山湯で銭湯の良さを絶対分かってもらえるはずですからね。
おかみさんの言葉にね、嘘偽りはございません。
はい、
一回来てください。
とりあえず一回来てお風呂に浸かってくださいと。
ほんならこの気持ちよさが分かりますよと。
はい、ということで、はい、皆さんぜひね、一回来ていただければと思います。
ぜひ来てください。
はい、というわけで東山湯のおかみさん、中出ひろこさんとリスナーゲストの大塚家成さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都大学の膝元にですね、学生が行こえる銭湯が夜遅くまで営業してるっていうのはですね、うん、はい、東山湯はもう縁の下で学生文化を支えていると言っても過言ではないですね。
うん、
ここに入ったら京大生にも親近感が湧いてくるね。
安い飲み屋も周りに行さんあるし、我々にとっても天国やね。
運が良ければ尺八の音色も聞けますよ。
全くもってその通り。
うん、はい、
京都市左京区京大すぐそばの東山湯さん、
最高です。
はい、というわけで第20回目の風呂いこかラジオもお別れの時間になりました。
はい、
いかがだったでしょうか。ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。次回の放送は12月の風呂の日、12月26日の予定です。もう我々にはクリスマスよりも風呂の日が大事ですからね。
はい、
というわけでナビゲーターは私林ひろきと
ラッキー植松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂いこかい。
15やってまいりました。古い国のおじさん。